こんばんは、マッキーノです。
こんばんは、瀬島です。
はい、どうも、魚ラジオのお時間でございますね。
はい、よろしくお願いします。はい、
お願いします。
はい、というわけで、この魚ラジオは、我々、2人、マッキーノと瀬島が、
はい、
音楽の話、はい、漫画の話、
はい、
美味しいものの話、
はい、
他にもいろいろ、このようにちゃぶ台を挟んで、ぐだぐだと無軌道に喋る、それだけのラジオでございます。
ですね。
はい。
はい、しかし、まあ、無軌道にと言っておきながら、20回ですよ。
20回ですね。
ね、
あっという間でしたね。
ね、
はい。
12月半ばにね、完全なる思いつきで始めたラジオですけどもね。
案外続くもんですね。
ですね。
うん、
ね、
今のところそうしたらその週に1回以上更新っていうペースで進めてるんですよね。
まあね、ちょっと最近は週1が主ですけど。
うん、まあこれからもこういうペースなんじゃないですかね。
多分ね、週1は1回取りたいね。ちょっと何日かっていうのはあれですけど、
うん、ね、そう、何日にとか何曜日にとかそういうのはちょっとうん、だんだん負担になってくると思うので、
そうそうそう、
撮りたいネタができた時に喋りたい時に撮るというスタンスだけはもう本当に崩さずにいこうかなと思います。
そうですね、
もし何かその事情があってスケジュール的な都合とかでね、
うん、
収録できない時は、まあ、できませんっていうのをトップページなど貼っておきます。
そうだね、
うん、
ツイッターで告知すればいいかな。
そうそう、
まあ、そんな感じなんで、もういい加減魚なしをカッコ仮の仮も撮っていいんじゃないですかね。
撮りますか。
もう定着させましょう。
なんか魚ラジオカッコ仮まででなんかその一つの固有名詞っていう印象
が、ね、
あったので、
あ、
まあまあまあまあ、でもまあ20回ということなので、
うん、撮りましょう。
はい、
はい、
じゃあ魚ラジオカッコ笑いとかにしましょう。
やだな、もうあの真面目なこと一切言えないって、ね、
うん、
よそで紹介されてもあれですよ、
うん、
魚ラジオが面白かったですって言った時もさ、
うん、
魚ラジオカッコ笑い面白かったですスイーツカッコ笑いみたいじゃないですか、
うん、
本当にそれはダメです。
じゃあじゃあカッコ仮は取るとして、
うん、
なんか新しい漢字を入れましょう。
お、な、魚ラジオ貝とか。
え、
何、漢字を入れるって。
なんかカッコの中に、
うん、
カッコ仮の仮の他に、
うん、
別の漢字を。
マジですか、
うん、
なんかニコニコ動画みたいになってきましたね。
そうだね。
今ニコニコ動画原宿って書いてあるんだから、なんでなんだろう、
わからない
、
昔はなんかニコニコ動画過去夏とかありましたね、
うん、
まあまあ置いといて、
じゃあ魚ラジオ春、
うん、
季節が
ダサいなじゃあまあ普通に撮ろう。
わかった、
うん、カッコ仮から普通の魚ラジオにクラスアップ です、
ね、はい、
じゃあそんなわけで。
わかりました、はい、今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、まあ、そんなわけで、
ね、
最近何か、
ね、まあ最近何かあったといえばね、
はい、
キャサリン買いましたよ。
買いましたね、買ってきましたね、
買ってきましたよ。
ちゃんと買えたんですね。
ああ、買いました買いました。
はい、ツタヤで予約してたんですよね、
うん、
予約表忘れたってなんかツイッターでつぶやいてましたけど買えたんですか。
買いました買いました。
それなんで。
だって会員証で登録されてるから。
あ、
だってその会員情報でどこの誰々さんがこれ予約してるって分かるから、
う
ん、まあ店的にはチッと思われたでしょうけど、
うん、
買いました。
そっか、
はい、
いやそういうのだってさ、ほらカード盗まれてたとかだったらね、うん、ダメじゃないですか。
会員じゃなかったらダメでしょうけどね、
うん、
会員なら、まあ、とにかくね、うん、買いましたんでね、
はい、
まあ、ちょいちょいやってますね。
そうですね、
うん、
お互いその夜はその2人で家にいるもんですから、
うん、
その進み具合がね、
うん、
お互いそれなりに気を使ってますよ ね、はい、
一方より先進んでる場合ちょっとヘッドホン装備して、
そうそうそう、
音が漏れないように、
うん、
日本語のゲームなんでね、隣の部屋にいればいいってもんじゃないっていう、
ね、そうなんですよ ね、
ね、まあね、まだね、序盤ですし、あと、まあ、ネタバレはしたら面白くないので、
はい、
ネタバレせずに、まあ、感想をちらっと言うとね、
はい、
案外難しいね。
そう、難しいんですよ、
ね、
マッキーのノーマルモードでやってますよね、
うん、
このゲーム難易度の設定ができるんですね、うん、イージー、ノーマル、ハードっていう風に、うん、で私はそんなにそのゲームが得意な方ではないので、
うん、
ぬるくイージーでやってるんですけれども、うん、それでもまあバッタバッタ死にますね、う
ん、横から見てて気づいたんですけど、瀬島さんあれですね、追い詰められるとすごく焦る、ね、
うん、
ノーマルでやってるから、
うん、
自分がやったステージよりちょっとぬるいんですよ、
うん、あ、やっぱ分かりますか、うん、ぬるいっていうのが、
うん、あ、こうやったらいけねって見えるんですけど、
うん、
追われてると無理なんだろうなっていうのが、
そうで、私もそのマキーノがやってるのを見て、あのこっちをこうすればいいんだってって、
う
ん、結構冷静に突っ込むじゃないですか。
そうそうそう、
私自分でやってるとそれがダメなんですよ。
そう、あのこう随分横から言ってくるんで、
うん、
あこれね本編は相当スイスイってんのかなって思ったら、
まったく
ね、本当に
あばばばばばば
なってますね。
なってますね、
まあ、怖いからね。
そうそうそう、ね、精神的にやっぱ来ますからね。うん、
う
ん、
ねそういうことで、
そうそう、やっぱ焦りは禁物ですね、あのゲームはね、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
あのそういうわけでイージーでも結構難しいので、
はい、
なんとなく買った人はイージーの方がいいです。
そうですね、本当に、
うん、
うん、
まああのノーマルの方がいろいろお得なんですけど、まあそれはいいとして、
うん、うん、そうそう、ノーマルでないとそのなんだできないモードとかもありますからね。
そうそうそう、
うん、あとまずは、ね、そうそうそう、さらっとイージーで雰囲気をつかんで、うんうん、ね、でも本当ねきついなこのゲームな、
いろいろね、意味
で
ね、
うん、私はその操作っていうかアクションパズルのねの実際の難易度がやっぱり難しいね。体験版クリアできたら、まあ、ゴールいけますよって開発者の方のブログにも書いてありましたけども、うん、いやいやいやいやいや、
でもあれですよ、アトラスということですよ。
あ、そうか、
我々ペルソナ4でどれぐらい死にましたか。
殺せにかかってきますからね、アトラスのゲームは ね、世界中の迷宮といい、うん、ペルソナといい、
そうそう、ね、クリアできますよって言うけど途中パーフェクトできますよなんて一言も言ってない。
まあ確かに。
なんとかなるよ。
そういう難易度です
ね。
まあでも心が折れない程度には。
そうだね。
今まだ心折れてないから大丈夫。
大丈夫ですね。
まだ楽しめるので。まあまあ置いといて、うん。他にはそうですね、キャサリンの見どころって言ったらやっぱあれですか。
うん。ストーリー面とか。
ストーリー面。
これまだ言えないな。
ちょっとダメです。
まだ言えないな。
あれですよ、
うん、
アトラスからお達しが出てますよ。
出てるね。
出てるんですよね。あのネタバレしたらあの即死っていう、
うん、悪夢にうなされるという噂がありますよと。
はい、
ね、ゲームを逆手にとって、
ま
あ、実際ね、ストーリーの性質上ね、
うん、
避けた方がいいですから。
そうですね、本当にあのちょっとでも知ってしまうと面白みが半減しますからね、
うんうん、
なのでここでは固く。
そうですね、
うん、あとじゃあその言っていい範囲でってことになるとあれじゃないですか、
うん、
あの脇役の声優さんが結構豪華っていう、
うん、あの割とねこう実力派を揃えてるんですけどね、
主人公のヴィンセントが山寺宏一さんですからね。 そこからして、
うん
うん、
まあ友達がねまず小安ですよ。
そう、
うん、
イケメン、
イケメン、
イケメンボイス、
超イケメン、うん、ね、あとヒゲの人は平田さんですね、あのジャック・スパロの中の人。
ああ
、そうそうそう、で、あれですよ、でも一番ね声優の面でキーポイントになるのはね、
はい、
バーのマスターですよ。
そうですね、
若本森を、
はい、
っていうかあのあれバーのマスターっていうか本人役じゃねっていうぐらいこう、
うん、
若本すぎるというか、
うん、
ねえ、
もう最近っていうかもう若本さん何やっても若本さんなんですよね。
ねえ、
ね、
スタッフ悪乗りしすぎですね。
ねえ
あのそのマスターと話してる時だけあれこれはあの滑らない話かなみたいななってる、面白い
ね、
うん、まあ、あの若本ファンはぜひ購入してください。
あ、若本さんが好きだったら買って損はないです ね、うん、
ですね、
ね、なんだろうな、こうこのゲームは本当にちょっとずつちょっとずつやるのがいいと思う。
ああ、
あと長い時間いっぺんにガーッとやるよりは1日に例えば1時間とか、
うん、
ちょっとずつ本当に何回もそのやるのがいいゲームだと思う。
なるほどね、
うん、そう、あのロード画面に、
うん、
あのいろんなほらその結婚とか人生に関する格言が、
うん、出ますね、
出ますけれども、うん、あれがまたネガティブでね、
なんか全体的にネガティブですね。
そう、なんかこう、うん、こっちのその心のヒットポイントをガンガン削ってくる感じが、
うん
うん、
なんかね精神力とかいるね、
いりますね、
うん、
本当にゲームでは本当焦るし、
うん、
そのアドベンチャーパート、
うん、
その日常のパートではやっぱりその追い詰められるし、うん
これその一言ですね、
うん、
うん、本当に
人間って追い詰められたら弱いです ね、
ね、今これを聞いてキャサリンやってる人だけに言うとあれです、我々はあのステージ3をクリアしたあたりです、うん、
まだまだです。
そうね、その辺の上で追い詰められるよねっていう、ね、
うん、
セリフの重さを汲み取っていただければ、う
ん、はい
、はい、まあそんな感じですね。
そうです
ね、まあ、ちょいちょいやっていきましょう。
はい、ちょっとずつ、
はいはい、
またそのクリアした暁にでも、
ね、
それぞれ一周終わったぐらいで
どうな
また感想をね、
言いたいところですね、
うん、まあでもネタバレできないからちょっとね、
その回はもうキャサリンスペシャルって別音源ですよ、うん、あらかじめ断っておいて。
なるほど、
うん、
いやでもダメですよ、そういう風にアップロードするのもダメですって。
いや、じゃあ 動画はさ、
うん、
あのもうモロじゃないですか、
うん、
でも、
うん、
あの我々がやりたいなっていうのは、うん、クリアしてから、
うん、
あのでもあれはどう思うっていうさ、
いやいやいやいや、ダメダメダメ、それは、それはあれですよ、あのリアルで顔合わせた人とやりましょう、う
ん、あ、マジですか、
うん、あの音声にしてネットの広大な海に放り出すのはダメです、
ダメか、
ダメです
か、
はい、
まあね、キャサリンの話は大体そんな感じかなということでね、
はい、
っていうところですね、
はい
はい、
もうこれはね、あのリアルで顔合わせてる人がやってるともうね盛り上がることも受け合いですね、
ですね、
ね、
はい、
はい、
ということで、
はい、興味ある方はぜひぜひ、
はい、
あの体験版ってまだダウンロードできるの
かな、できません、もう、
あ、もうできないんだ、
終わってます、
あ、そっかそっか、
はい、まあまあまあまあね、キャサリンも買いましたけどね、
はい、他に何かあったりしたものありますか、そうです
ね、ちょっと棚の方をさっき見てきましたけど、
はい、
あのリエフさんの CD 買いました
よ、ああ、
リエフさん、うん、
アルバムが発売になってましたね、
シングルです、
あ、シングルなんですか、
これシングルです、
あ、
はい、
はい、
ってことでね、
はい、
買いまして、
え、
瀬島さん、リエフさん知ってます、
全然知らないです、
知らないですか、
全く知らないです、
あ、
あの女性シンガーっていうのは知ってるんですけど、うん、どんな音楽でとか、そのどんな見た目でとか、
うん、
全く分かんないですね、ただ今期のその新アニメの放浪息子の、うん、オープニング、エンディング、
エンディングですね、
エンディングか、うん、っていうのは知ってます、
なるほどね、
はい、私は放浪息子は原作の漫画の方が好きなので、
あ、
うん、それぐらいですね、その知識として持ってるのは、うん、
私は逆に放浪息子は全く知らなかったので、
うん、あ、うちにありますから読んでいいですよ、
あ、わかりました、はい、まあ、CD 買ってからこれアニメかっていうね、
うん、
シールついてたからっていうぐらいなんですけどね、
はい、
うん、リフさんはあれですね、まあこうおっしゃる通り、まあ、シンガーなんですけども、デビューしてこれ大体もう2004年ですね、デビューしたのが、
うん、
なんですけども、あれですね、大体いわゆるポップス系ですね、
うん、
うん、ただこう日本の普通 そのアイドルっぽいやつではなくてですね、カーペンターズとか、
あれですか、しっとりした感じ、
そうそうそうそう、大体あの辺のを聞いて育ったっていうような感じの、
うんうん、
で実際にウィキペディアやら公式サイトなんかのこれまでの生い立ちなんか見てると、
うん、
やっぱり小さい頃からそういう賛美歌なんかに触れて育ってきたっていうのがあるので、
うん、はい、
ちょっとね昨日とか DVD かけてましたけど、
はい、
割ともう綺麗な歌声だと思うんですよね、
そうですね、
でこの方はあれですね、こうちょっと特徴的なところで言うとですね、
はい、
大学はねロンドンの芸術大学に行ってらしてですね、
ほうほうほう、音楽系ですか、
いや音楽じゃなくて、
うん、
絵描きとして、
へえ、
そうそうそう、
なんか意外ですね、
そうそう、
音大とかなのか、
音大じゃないんですよ、
うん、
芸術大学でずっと絵を描いてる、
うんうん、
で実際今回は写真なんですけど、
はい、
時々ジャケットの絵を自分で描いたりしたりね、
うんうん、
で実際かなりいい成績で、
うん、
卒業したらしくて、
ほうほうほう、うん、
大学にいた頃はそれこそロンドンに在住しながら時々日本に来て、
うん、
FM8 番にとかに出て、ってやってましたね、
なるほど、うん、
その辺の経歴でへーと思ってデビューシングルを私は非常に気に入って以降ずっと買い続けてるわけですね、
うん、なるほど、
うん、
うん、
ね、南ホイールにね、
はい、
2回くらい来ましてね、
あ、そうなんですか、
うん、
ほうほう、
2回とも見ました
よ、どうでした、
かわいいね、
あ、可愛いか。今ね、そのシングルのジャケットを手に取ってるんですけども、うん、その可愛いですね。ちょっとはっきりしたお顔立ちで。
うん、
うん、
そうそう。これまで我々こうね、ヤダピローズとか、
はい、
雷雲とかやいや言ってまして、
ええ、
まあ彼らライブになるとね、ガーッと弾けるわけですけど、
はい、
リフさんちょっとね、緊張しいなところがね、
ほう、
見えますね。
おー、うん、可愛いですね。
ちょっとね、時々ギターとちる。ライブはいいですね。
ライブパフォーマンスとしてはその緊張シーン以外に何かあるんですか？
ね、ワンマンライブじゃないからなんともあれなんですけどね、
うんう
ん、そんなね、沢さんみたいに場を盛り上げる MC はないで、
そっか、
ないけどね、
どっちかって言っちゃ雷雲タイプなの？
あ、そうだね、そんな感じの、うん、
上野さんタイプなの、雷雲の、
どっちかっていうとね、
あ、真摯に演奏して歌を歌って、
そうそうそうそう、
うん、
で別に面白い MC は特に、
そうか、
うん、でバンドでもないからこうね、
あ、
メンバーからいじられることもなく、
あ、うん、もうステージの上でも一人なんですか？
あ、バンド捨ててる時もあるけど、
うん、
基本一人なので、
うん、
これが南ホールで見た時は、
うん、
基本弾き語りですな、
でドラムとかその他のキーボードみたいなサポートの方っていうのもいらっしゃらなかった、
うんうん、そうだね、あ、何曲が入ったことだったけど、
うん
うん、ですな、
で基本的にはお一人でやられ
ると、そうそうそうそう、
ほうほうほう、
っていう感じですね、
はい、
でやってて、
はい、
で、まあ、今回ですね、先ほどの久々にね出たんですよ、
そんなに久々なんですか。
ちょっとね、前からね、シングル、それこそ2009年の2月に出て以来なんでね。
ああ、じゃあ
だいぶ
待ちましたね。
そう、事務所移ったりなんやりしてて、
うん、
ちょっと最近、
うんうん、もう丸2年じゃないですか。
そうそう、だいぶ止まってたんですけども、
うん、
まあ、やっと久々に聴けて、
うん、
で、前のアルバムがですね、
はい、
M フロの人とちょっと組んでやってたので、
随
分ね、エレクトロチックな感じだったんで、
はい、
あれ方向性変わっちゃうのかなと思ったら、
うん、
まあ、今回の For You、
うん、
随分最初の頃の方向性にまた戻ってきて、
うん、
でもなおかつ昔に比べると、
うん、
全体に洗練されてる感じで、
あ、
いいなと。
なるほど、
随分聴いてます。
そっか、それヘビロテしてますか。
してますね、 iPhone の方で、
はい、
ということでね、で割と毎回こう邦楽ロックばかり進めていますけど、
ええ、
たまには女性シンガーなんかもね、
はい、
進めてみたりとかした
い、
さかなラジオでございます。
そうですね、
はい、
まあまあ、その本当に純粋に我々がそれぞれ好きな音楽だけをっていう、
そうですね、
ね、番組ですから、
はい、邦楽ロック番組ではない。
そうですね、
はい、
はい、
多分私もね、時々ね、こういう邦楽ロックと全然違う方向性のものをちょっとこう魚ラジオに出してくると思いますので、
はい、もうどんどん出してください。
お願いします、
はいはい、
友達からもね、こうプレイリスト見てたらまとまりがないってよく言われる。
まあ、確かに、何だろう、こう幅広いというか節操がないというか、
うん、
でも節操がないのっていいことだと思いますよ、
そうですね、
音楽でも、
うん、
小説でも、
うん
うん
うん、まあ、もうちょっとね、聴くジャンルは増やしていきたいとこですけどね、
うん、
でもついついね、邦楽ロックの方にやっぱり
どうしてもね
来ますね、
うん、
まあまあ大体そんなとこですね、
はい、
はい、ということで皆さんぜひとも聴いてみてください、
はいはい、それで肝心 の、 そのシングルというか、その曲のちょっとした感想というか、以外に何かないんですか、
うん、
DVD とかついてない、ついてたんですよね。
そうですね、
うん、何が入ってるんですか。
DVD ついてます、
うん、
曲の PV と、
あ、
ライブ映像と、
あ、ライブ映像あるのいいですね。
そうそうそう、
うんうん、
まあ、マキシシングルのやつなので、
うんうん、
まあ、その 2つだけですけど、
初回限定版みたいな感じですか。
そうだね、でもどうだろう、初回限定とは書いてないからあるんじゃないかな、
うんうん
うん、詳しくは公式サイトを貼っておきますので。
あ、そうですね、
お願いします、
はい、
そちらの方で、
はい、
ぜひとも、
はい、
もう一回情報だけ言っておきます と、ですね、2011年の2月16日、
はい、
今週ですね、
そうです、出たてですね。
そう、出たてですので、
はい、
まだCD ショップなんか、
はい、
あと前の方に飾られてると思いますので、
はい
はい、ぜひともお手を撮ってみてください、
はいはい、すごくね、ピンクとか紫、薄い紫を基調にしたすごい華やかな、ね、
はい、
ジャケットなのですぐに分かると思います、
はい
はい、
ということで、まあ、リエフさんの話でした、
はい
はい、ということで、まあ、
はい、
その取り留めもなく話題があっちに行ったりこっちに行ったりするね、魚ラジオですが、
はい、
おメールが届いております、
はい
はい、ね、いつもありがとうございます、西尾くんからの
いつもありがとうございます、
はい、もうすっかりレギュラーですね、
はい
はい、じゃあもう早速
はい、
読ませていただきます。
お願いします。
はい。牧野さん、瀬島さん、そしてよく崖から落ちたからリポビタンデーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。リポビタンデーね、
うん。
まあ、もう何十年と崖から落ちてますけどね。
うん、
はい、もうそこ広げなくていいな。いきます。
はい。
今日は最近元気がなくなってきている出版業界についてお話ししていきましょうね。
はい。
若者の活字離れや電子書籍の発達でどんどん売れなくなってしまう紙の本、漫画大国日本で漫画家で減退していくのは有識問題ですね。その問題を解決するために絶対売れる漫画を完全オリジナルで考えていきましょうね。
ほう、
はい、素晴らしい、
僕の考えた漫画、
うん、そう聞くとすごくダメだな。まあ、てか西尾くんの考える漫画って時点でもう嫌な予感しかしないんだけどね。
うん、
ね、
読んで、はい、続きお願いします、
はいはい、引きこもりになった青年の生い立ちを書いた社会派漫画働かないマン、
おい。
うん、まんまじゃねえかよ本当に。
中身はいいかもしれない。
まあね、
うん、
うん、もうなんかありそうな気もするけどね、なんか
そうだ ね、 ね、はい、で次、
高速違反と知りつつも3年間オレンジ色の頭で投稿し続けた死神高校生漫画メンズパルティリーチじゃねえかよ。
なんかこのタイトルひねりが効いてていいね、メンズパルティって、うん、パルティって知ってる？
なんだっけ、
自分でできるその髪を染めるやつですよ。
あ、はいはいはい、
パルティってその女の子向けで あるんですけど、各色ずらっと、うん、メンズがね あったはずなんです。
ああ、はいはいはい、はい、あれね、
です。
でもあれですよ、あのね、黒崎一護君は地毛ですよ、
うん、うん。
最初の方で言ってるでしょ、う
ん、まあいいじゃない。
ね、はい、
はい、
次へね、うん、ボールだけが友達とつぶやきながらレッドカードギリギリの殺人シュートを打ちまくるサッカー漫画キャプテンつばくさい、ほら
ひどい。なんかどんどんタイトル案がひどくなってる
ですよね。もうね、ひどい、
ひどいな。
翼くんは別に殺人ショット打ちませんからね、うん、
でもボールだけが友達とつぶやきながらってすごいこうなんか人格が歪んでる、
うん、本当ですよ、
うんうん、
ボールは友達怖くないよ、ボールは友達だけどね、人間の嫁さんもらってますから翼くんも人間だったんだなと。
そういえばそうですね、うんうん、アンパンマンも愛と勇気だけが友達だって言っておきながら友達いっぱいですからね。
そうそうそうそう、うん、ね、
まあまあそんな
ひねくれた感想だね、
置いといて続きお願いします、はい、
そして芸術大学ラグビー部員が全国の秘境温泉を探索するハートフルヒューマンドラマ芸音、牧野さん下品な勘違いしないでくださいね、バカ
しないよ
お前が下品だよ
芸音だって
ね、なんかもうね、あのコミケとかにもうありそうな気がするんだけど。
ありますね絶対、あのその軽音 の、うん、あの主要メンバーを、
うん、
男性化、女体化って結構メジャーじゃないですか、うん、男性化して
あーねー、
ね、あのなんだろうね、こうオルタナロックのバンドに仕立ててその上でこうカップリングがみたいな
ですね、
絶対ありますよ、
ね、
うん、
でもどうせそういうのはライブシーンは最初の原稿1ページ目で2ページ目からもう控室に、
うん、
よかったな今日はっていうところが始まるんだよ。
そうです ね、
ひどいね、
ひどいね、
うん、今回紹介した漫画の類似品が本屋さんに置いてある場合は絶対買わないようにね、妄想反対お前が妄想だよ本家だよ本家、まったく ね、はい、あのちゃんと読みましたよ、
はい、
あのね、栄翔破棄しないで読んでねってこう欄外に書いてましたけどね、
はい、
アイゼン様じゃねえんだからよ、そにもブリーチネタですね、
はい、私そこまでブリーチちゃんと読んでるわけじゃないので、うん、ちょいちょいその通じるネタと通じないネタが
こうあれですよ、ブリーチなんかでね、ブリーチのいわゆる魔法を話すときは
軌道でしょ、
そうだ
軌道、そこは知ってる、
知ってる、知ってるから、
その基礎知識はなんかあるんですよ、ちゃんと
軌道を使うときになんかこうあの久保先生必殺のかっこいい栄翔が入るわけですけど、うん、
はい、
うん、アイゼン様はすごいから、
うん、
ドーンって打てるみたいな、
うん、
そういうことですけどね、
うん、
これを広げなくていいな、
うん、
西尾くんしか嬉しくないな、
うん、でも今ふと思ったんだけど、その栄翔破棄って今言ったじゃん、うん、その栄翔しないでその軌道がボーンっ て、
うん、
だいぶ昔のジャンプ漫画で大の大冒険ってありましたよ
ね、 あったあった、
はい、あれの本当に最後の最後の大魔王、うん、あれはゾーマじゃなくて
バーンじゃない、
バーンだ、うんうん、ゾーマってドラクエ3
じゃん、だよ
実際のゲームじゃん、
本当だよ
ごめんなさい、大魔王バーン、
バーン様ね、
バーン様が、うん、バーン様がためなしにその魔法を放つのと一緒ですよね、
まあね、
うん、
うん、高度なやつは全呪文を省略するって結構いろんな漫画でありますね、
うん、そうですね、
マスタードとかでも言ってた気がします、
ああ、うん、古典的な手法なんですね、やっぱり
ですね、
まあ、スピードがものを言いますからね、最後の方は、
そうそうそうそう、うん、あとなんか分かりやすく強さが出せるっていうのでね、
うん
うんうん、ね、そんなアイゼン様もね、懲役2万年を食らってもうお勤めの最中ですけど、
はい、
ね、また出てくるんちゃうかな、なんか
まあ出てくるでしょ、
出てくるだろうね、
うん、あそこまで悪役っぽい悪役は、
うん、そう、多分ね、あの復活してきたと思ったら釜生乳にされるみたいなかわいそうなパターンに、
そうかもしれない、
あのアイゼンを一撃だとっていう
ありそう
っていう
絶対あるわ
ね、これ、
うん、
ね、あのその日が来るまで魚ラジオ続けていきましょう、
そうです ね
ということで、はい、西尾くんのメールでした、
はい、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございます、またよろしくね、
はい、
はい、
します、
まあそんなわけで、
はい、
はい、あのね、ゲームの話して CD の話してメール読んで、
うん、
あの本当に今日はあのいかせがないですね、
ね、グダグダしてるね、
まあまあこれが本来の魚ラジオですよ
そうですね、
はい、
でまあ本来の魚ラジオというのであればやっぱりこのコーナーですね、
はい、
あのせいちゃんのうまいもの話、
はい、
はい、
お任せください、
今日はどんなお話でございましょうか。
そうですね、あの前美味しいものの話というかそのお料理の話をした時は煮物、大根と鶏肉の煮物だったんですけど、
そうですね、
まあ、今回はもうちょっと簡単にできるものにします、さすがに、
はい、
カレー、
あ、カレー来た、
はい、
カレー大好き、
はい、
うん、
カレー大好きマッキーの、
はい、
はい、
ね、東にね カレーがあるといけば飛んでいき、ね、うん、西にドライカレーがあるといえばそこから切り返し
1日3食カレーって平気？
いけるね。
あ、そうなんだ、うん、同じカレーでも平気？
まあ同じカレーでもほらだんだん熟成されていくじゃないですか。
まあね、
まあ、あの3日続いたらそろそろ違うもん食いませんかと、
うん、
提言したくなるけど、うん、割と連続で食えますよ。
そっかそっか、うん、いやその1日目出来たてのカレー食べるでしょ、うん、で2日目に寝かせたカレー食べるでしょ、うん、で3日目にそのカレーでそのカレー鍋とか、
うん、ああカレーうどんとかもいいよね。
そうそうそう、うん、そういうのはいいですか？
あ、いいですよ。
あ、分かりました、うん、じゃ今後の参考にします
ね、
いやすいません、そのじゃあそのうちのカレー事情はどうでもいいのであの今回は、うん、その1食分だけ簡単に作れる、
あ、 いいです、
うん、あるいはいっぱい作っても冷凍しておくのがすごく楽なキーマカレーを作ります。
はいはいはい、いいですね、
はい、キーマカレーっていうとあの何のカレーかご存知ですか？
まあ何のカレーっていうと、
うん、
サフランキーマカレーってあれですよね、
うん、
サフランライス、あれそれ違う、
ライスはライスだろ、
うん、あカレーの方、
カレーの方、
まあそぼろとかひき肉なんでしょう、
そう
なんですよね、
うん、
あ、合って
る、合ってます、
そぼろみたいな感じ
で、そうですそうです、うん、まあ、基本的にはそのひき肉となんか豆類っていうふうに言われてるらしいですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、はいはい、ただまあまあ、 あのキーマカレーって言ってもね、なんか本格的な響きがするじゃないですか。
まあそうですね、
うん、ところがどっこい、
うん、
すごい簡単なんですよキーマカレーって。うん、まず用意するのが、うん、あのひき肉、
はい、
これはまあ豚肉でも合いびきでも、まあ、その時安い方で、
うんうん、
はい、それから玉ねぎ、
はいはい
はい、これはね、まあ、みじん切りにします、うんうん、はい、でみじん切りの粗さというか細かさというのはもうお好みで、
うんうん
うん、あのそれこそね、なんだろう、フードプロセッサーでガーッとやるでもいいし、うんうん、ちょっと粗めに、
うんうん
うん、するでもいいし、うんうん、で、玉ねぎの他にニンニク生姜ですね、
うん、
これもできればその玉ねぎと同じぐらいのサイズよりもうちょっと小さいぐらいでみじん切りにしてあげてください、
う
ん、はい、で生姜がめんどくさかったらもうチューブでも全然いいし、
うんうん、
はい、それとあの、ね、トマト、
はいはい
はい、
トマトですか？
トマトです、うんうん、トマトももう皮を剥いてみじん切りです、うんうん、必ず皮を剥いてください。
はいはい
はい、火で炙る、直火で炙ると結構簡単に皮って剥けるんで、湯むきがめんどくさかったら本当にあのヘタのところをフォークでぶっ刺して、
うん、
そこを直火で炙るっていう、うん、ちょっと原始的なそうそう、皮ってねその残っちゃうので、
うん
うん、どうしても見た目も良くないし食感が、ね、悪いので、うん、歯に挟まっちゃったりするから、うん、で、まあ、トマトもできればちょっと細かく切って、
うん、
はい、でそれと枝豆ね、
はいはい、うん、まあ、さっき言ったやつですね、
はい、うん、で枝豆はもしその季節がよくってその生の枝付きのものが入るんだったらそれを茹でて使えばいいし、
うん、
そうじゃなかったら冷凍のやつ売ってますからね、
うん
うん、冷凍の場合はまあちょっと出してちょっと水にさらして、
うん
うん、水にあげてちょっと水気を切っておくっていう、
うん
うん、工程が必要になりますけども、うんうん、前ね去年一昨年だったかな、その兵庫県に住んでる友達が、
うん、
丹波の黒豆、
うんうん、
丹波篠山の黒豆を黒大豆、
うんうん、
を送ってきてくれて、
う
ん、黒豆の枝豆ですよ、めっちゃくちゃうまいんですよ、ほら大きくて、それで作ったキーマカレーめっちゃくちゃうまかったですね
食いて
また季節になったらちょっとお願いしてみます。
お願いします、
はい、まあまあ置いといて、
うん、
で実際の作り方なんですけれども、
はい、
まずはその深めの、
うん、
お鍋、
うん
うん、に油をひいて、
うん、
オイリーブオイルかサラダオイルか、まあ、バターでもいいです、
うん、
で玉ねぎを炒めます、
うん
ね、で玉ねぎがこう半透明になって透き通ってきたら、
うん、
ひき肉、
うん、
はい、これもね、
うんうん、
でまあちょいちょいその塩コショウなんかをして、でニンニクと生姜ももう入れます、
はいはい
はい、でそしてひき肉にもだいたい火が通ってきたなと思ったらそのトマトを投入します、
うんうん、
はい、でトマトは、まあ、1人分だったら今ほらミディトマトとかちっちゃいの売ってるじゃないですか。
ああす、ね、
ミニトマトじゃないにしろ、うんうん、ちょっと小ぶりのトマト、うん、あれ1個ぐらいでいいです、
うんうん、そんなに大量にいらないですね。
そうです、うん、それぐらいでいいです。でもしそのトマトとかも買うのがちょっとなっていう人だったらトマトジュースとか野菜ジュース、うん、
そんなんでいいんだ。
いいです。
うん、
でもね生のトマトの方がやっぱりね美味しいです、
うん
うん、でまあトマトの煮、まあ、水気でちょっとずつねが煮詰まってきますの でまた枝豆を入れて、
うんうん、
でそしたらお水はね入れないでもいいかも。 うん、もしそのどうしてもそのトマトが小ぶりだったとか、うん、あとはその玉ねぎがちょっと少なめにしちゃったとか、うん、炒めすぎちゃったっていう時は煮詰まってくるので、そういう時にはそうだな、お水か野菜ジュースを足してあげてください、うんうん、野菜ジュースの方がまあ美味しいです、
うん
うん、
なるほどね、
うん、
もう材料の水分で何とかするという
基本的にね、
ここですね、
うん、ですです、あのその方がね日持ちするんですよ、お水足すよりも、
ほ
う、うん、
なるほど、
なぜか知らないですけど、うん、まあ、水って腐りますからね、
まあそうだね、
うんうん、で、あのその状態でだいたい水分というかそのお水の加減どれぐらいなのがいいのかなっていうと、あの表面に水が張らないぐらいがいいですね、表面の水でその具材が隠れないぐらい、
うん
うん、ちょっと具が顔を覗かせてる感じって言ったらいいんですかね、
うんうん、まあ、なんとなくわかります、
なんとなくわかります、うん、でその状態になってもうあのひき肉に完全に火が通ってたら、うん、火を止めて、うんうん、あのもうカレールーを入れちゃいます、
はい、
うん、であの私いつもその顆粒のやつなので、
うん、
ちょっと分量があれなんですけども、あの普通のやつはあれですよね、あの大きいやつをこう割って使うんですよね、
まあね、ブロック的にね、うん、板チョコみたいなやつ、
そうですね、うん、まああれをその1個とか1個半とか、まあ、味見をしながら、
うんうん
うん、もうこれだけで実はできちゃうんですね、
あ、
はい、
なるほど、
もう本当にちょっとだけ食べたい時とかにいいですね、
うんうんうん、
でその入ってるものがトマト、玉ねぎ、枝豆、ひき肉だけなんでちょっと寂しいじゃないですか、
うんうん、
でキーマカレーっていうのはその野菜の素揚げとか、
うん、
あの炒めたやつとかを乗せるとすごく美味しいので、
うんうん
うん、季節の野菜、
ね、
ナスとかかぼちゃみたいに夏野菜もいいですし、
うんうん、
とレンコンとかもいいですね、
あ、いいですね、
うん、レンコン、ブロッコリー、人参、あとはそうだな、前どっかで食べた時にねえのきの素揚げが乗ってた気がする、美味しいですよ、
うん
うん、とはまあじゃがいもでもいいし、
う
んうん、そういうものを乗せるとちょっとおしゃれだしね、
そうカレーに素揚げ乗ってると嬉しいね、本当に
ね、美味しいですね、
外で食べた時とか、
うんうん、
ね
え、
心斎橋にさ、
うん、
そういう感じで非常に美味しいカレーを出すお店があったんですけど、
うん、
潰れてね最近、
あ、そうなんですか、
切ない、
あ、切ないな、
あのスワーハっていうところね、
あー、はいはい、ちょっとあのアジアンテイストなご飯の、あそこ私も好きだったんですけど、あそこのランチ美味しかったですよね、
正月に過ぎていったら消滅していた、
あー泣ける、
魚ラジオで紹介する前に
紹介したかったね、
ちょっと ね
じゃあちょっとスワーハの話は置いといて、まだ続きがあるんでいいですか、
う
ん、
どうぞ、
はい、そんなわけであのサクッと一人前だけ作れてしまう、
うん、
あのキーマカレーなんですけれども、うん、大量に作って冷凍しておくっていうことも、うん、
はいはい、
はい、いいですよね、
うん
うん、で冷凍するときって、
うん、
そのちょうど1回分をそのいちいちジップロックに入れておくのってなんかめんどくさくないですか、
まあよく聞く方法でしょうけど、めんどくさそうだなっていうのは、
うん、ジップロックもったいないじゃないですか、
まあ、確かにね、後々使えないしね、
そうそうそうそうなんですよ、うん、カレー入れたジップロックはちょっと使えないね、
もうね、同じものならともかくちょっとね、
まあでも同じものでも嫌ですよ、衛生観念的に、
まあともかくね、
うん、ともかく、
まあ、手間がかかるよね、
うん、でそういう時におすすめなのがジップロック その結構大きいサイズありますよね、
ありますね、
うん、あれにまずそのカレーを、まあ、詰めて、
うんうん、
あのとにかく空気を抜いて、
うん、
で平たく平らにならします、
うんうん、
あのジップ閉めてから、で割り箸ありますよね、
うん、
割り箸、
うん、
で割り箸ってこう途中までその切れ目が入ってて、
うん、
あとはもう手で割るタイプじゃないですか、まあ その割り箸をこう割らないまでもあのジップロックの真ん中とかで挟んじゃうんです、
あ、なんか分かった、
クリップするんです、
うんうんうんうん、
そうするとカレーが分かれてこれでね1回分とかになるんですよ、
はあ、すげえ裏技
でしょ
それいいな、
すごい生活の知恵でしょ、
うん、
でそのジップロック、お家にあるジップロックの大きさに合わせてその割り箸を1本挟むなり2本挟むなり、
はあ、
これ1回分っていう、う
ん、なるほど、
うん、これすごい便利、
確かにそれで取ったらね、凍らせてから取ったら
そう
パキッと割れるじゃない
ですか、そうそうそうそう、
すげえ、
すごいでしょ、
うん、
でこれはそのカレーに限らずミートソースとか、
うん
うん、でも代用とかあの同じように使えるので、
うん、
おすすめです、
素晴らしい、
はい、
生活の知恵ラジオ、
うん、生活なので、
うん、
はい、なのであのマッキーのもしかしたらその冷蔵庫開けたらそういうカレーとかが入ってたら食べていいですよ、
ね、そういうもんだと、
はい、
うん、
はい、
わかりました、
はい、
逆に固まりきってない時に物珍しいスコーンに割り箸を取ってはいけませんね。
ダメです、うん、それはコラーッとします。はい、
よかった、
はい、
割り箸がね、うん、挟まってるのを取らないということ、
はい、お願いします、はい
はい、ね、了解です。 またね、我が家のローカル料理が決まったところです。
そうですね、うん。ただまあその基本的に冷蔵庫冷凍庫の中のものをどうこうするときは私がいるときは私に言って。
まあそりゃそうだ、
うん、よろしくね。
はい、了解です。
まあそんなわけで、はい、簡単にできるキーマカレーの作り方でした。
はい、ありがとうございました。
はい、
はい、
はい、これちょっとだけとか本当にお玉一杯分も残らなかったとこだったらドライカレーにもなりますんで、
あ
カレーチャーハンの具に、
あ
美味しいですよ、
ね、いいですな、
うん、などという細かい利用方法などもお話ししつつ、はい、せいちゃんの美味しいもののお話でした。
はい、ありがとうございました。
はい、
今日の話題はまあ大体そんなもんですかね。
そうですね、
うん、
まあ切りもいいですし、
ですね、
終わりにしましょうか。
はい、
はい、次回は何だろう。
そうですな、
まだ2月の半ばです、半ばというか後半ですけれども、うん、
まあ何か物を買えばあれですけどね、
はい、
一つあるとしてあれじゃない、明日あたりにミュージックキューブ発表があるじゃないですか。
あ、ミュージックキューブか。
ね、先週ミュージックキューブの動向って言ってましたけど、はい、結局我々行くことになりましたので。
そうなんです、ね、この回から聞いてらっしゃる方のためにちょっと解説しますけども、うん、広島市で行われるミュージックキューブという、うん、ライブハウスをいくつか使って、うん、たくさんのアーティストを招きして同時で、
うんうん、
はい、オムニバスライブを繰り広げるという素敵なイベントがあるんですけれども、
ね、
まあ、南ホイール広島版みたいな感じですよね。
そうですね、
うん、
最近増えてますね。
そうですね、うんうん、そういう風にね、どうやって、地域の小さなライブハウスをどんどん活性化させるという、うん、素敵な試みだと思います。
ね、
でそのミュージックキューブ の、うん、参加アーティストの最終発表と、うん、あとタイムテーブルの発表が、
これ大事ですな、
はい、やっと行われるんです、
ね、
なので我々そのチケット2枚ゲットしたんですけれども、はい、交通手段がまだ決まっておりません。
そうそう、
はい、朝高速バス乗って昼間に着く便で果たして間に合うのかどうかっていう、うん、
そうそう、
もし間に合わないんだったらその深夜、前日の深夜に行って早朝着くっていう、
そうだね、
ものにしないといけない。
これもし雷、そう、雷雲が出るんです
よ。あ、そうです、雷雲とかその日高徹さんのソロとか、
う
ん、モーモルルギャバンとは鶴、
鶴出てたっけ。鶴
出てますよ。
出てるよ、
出てます、出てます。うん、
まあとにかくね、割と我々の好みのやつらがいっぱい出てましてね、
はい、
でもしもね、そんなダカさんとか、
はい、
雷雲が、ね、
ええ、
トップバッターなんだったら、
はい、
それはさすがにもうね、朝から言ってたら間に合いませんから、きっと。
そうですね、
まあ、深夜便かなと。逆にね、まあこう最初の前半の方はね、
うん、
なんかこいつは言い方悪いですけど、
うん
うん、ちょっと馴染みがない方だった場合とか、
うん、
あと我々のね仕事の都合上とかで、
うん、
ちょっと朝これは深夜無理かなという場合も考えられるので、
うん、
そこが非常に
悩みどころですね。できればもうその一番で、一番というかね、もうサクッと行って、
うん、
見たいですけれども、うん、なかなか ね、ま
あ、
とにかく私は雷雲を見れればそれでいいですから
あれですね、
第一にね、
うんうん、3月を見ますね。
はい、
ね、
あ、そうです、
11月から南ホイールから続けて、
ね、11、12、1、2、通算5回目になりますね、う
ん、
そしたら
で、あれでしょ、
はい、
なんか次のライブまた4月にあるって、雷雲
よく知ってるね。
ね、知ってますよ、
うん、そうなんです、4月に東名阪で、
うん、
雷雲がまたライブをやってくれるとのことで、うん、ツアーというわけではないんですけれども、
うん、
はい、ツーマンだったかな、
うん、
で、はい、名古屋、東京、うん、大阪と、うん、で大阪はその去年12月に山中沙央さんとのセッションを行ったことでもおなじみ梅田、うん、シャングリラで
ですね、
はい、その予約、チケット予約を公式サイトで行ってるので、
うん、
それは送りますよ
ね、
送りますよ。何言ってるんですか。
このまま行くと本当に毎月行くことになりそうだ。
そうですね、
ね、
そうなるとその都合半年間毎月お会いしてるっていう、
うん、
あれですよ、私その友達の飲み会とかでもその月1回とかないんですよ。
本当だよ、ね、
友達より雷雲に会ってるってどういうこと。
なんてこった、随分と生活に食い込んでしまいましたね、
かなり、ね、いやでもね、来れるところにいらっしゃるんだったら行きますよそりゃ、
はい、遠征しすぎない程度に。
あ、大丈夫です、基本関西で
ですね、
はい、
もう東京はね、 一回行ってみたかったっていう、
ね、そうです。大事な大事なツアーファイナルなので一、うん、回はね、
はい、
はい、もうこれ以上は自粛しますから
そうですね、うん、あのこのペースで行っていくとね、そのうちねパソコン変えちゃいますからね、行った費用でね、とかね、
それ以上は言わないで、
ね、そう、これはね全ての分野で考えてはいけないことですね。
そうです、
ちょっと切なくなってしまいましたけど、
あの金で何が買えたかなんて考えてはいけません、
いけません、ね、はい、これは人生をねたくましく生きるための術ですね。
そうです、
はい、まあ、ちょっと暗くなってしまいましたけどもね、はい、
ライブが楽しみですね。
そうですね、う
ん、それのために生きてるんですから、
う
ん、
私またモーモールギャバンが見れるかと思うことで、
うん、私もそれをぜひ見たいです、ね、
一緒に見ましょう。
見ます、うん、一緒にパンティーコールしましょう、
うん、
はい、
恥も何も捨てて、
はい、
楽しいよということで、まあ、じゃあ今日は締めていきましょうかね。
はい、
はい、ということで、本日の相手は私マッキーノと
瀬島でした。
はい、さよなら。
さよなら。